日陰者ラジオ14日目、宮本です。
のいです。このラジオは日の当たらない2人が日の当たらないところで日常のあれやこれやをお話ししている番組です。
はいはい、ということで14日目ですね。さっき今朝方の話なんだけど、普通に髪を切ってきてた、髪を切ってきて、その担当してくれてたお姉さんとちょっと喋ってたんだけど、ポッドキャストじゃなくて、そのインターネット上でラジオみたいなのをやってるんですよ、みたいなのを話の流れでね、軽くしたんよ。こういう話をするとどういう反応するんかなって思って試しに。そしたら、そのお姉さん、まあ、年齢的には多分20歳ちょいぐらいだとは思うんやけど、まあ、普通に、あ、すごいですねみたいな、そういう社交辞令から始まりの、なんか普通にどういう感じで収録とかしてるんですかみたいな話をしつつ、だからなんかそのお嬢さんじゃねえや、お姉さんか、彼氏さんがね、なんかバンドをやってるって言ってあって、まあ、別にメジャーっていうかプロではないんだけど、バンドをやってて、その人が、その人もバンド活動しつつ、なんか自分で作詞作曲して YouTube に動画上げてるんですよ、みたいなことを言っててね、まあレコーディングの様子とか上げてて、なんかその時にね、あ、もう今時はこんな自然な会話で動画投稿してるんすよ、みたいなのが出てくる。世代というか20代前半とかは僕じゃない、そういう風になってるんかって思ってさ、昨日このテレビ見たんすよみたいなノリでね、なんか聞いたら、そのお姉さんもだいぶ YouTuber を見んのが好きで、ポンポン名前出てきてて、やっぱりこういう話にシュートしつつあるな、テレビではなくて YouTube の方にみたいな。前さんは動画とかネットに何かしらしてますせみたいな知り合いっていう、
なんか職場のなんだろう、
いるの、
後輩と話してたら、なんかお菓子作り、女の子なんだけど、お菓子作りの動画を、ニコ動だったかな、ニコ動に上げてるって言ってた気がする。
え、すご。え、その人はおいくつぐらいですか？
震災だから、私の、何個下だろう。今年入ったんか。今年入ったから、まだね、新社会人1年目の。
おぉ、22、3ぐらいやね。
そうそうそう。
それがまさに今、ニコニコ動画でお菓子作ってみた。
あげたり、まあ、大学の頃からやってたみたいだけど。
あ、マジか、すごいな、そういう波になってるんだね、やっぱり10代20代前半は、なんかね、うち妹さ、小学5年生の妹がさ、とか中学の妹とかがいるんだけど、基本的にはその年齢で動画の投稿とか YouTuber とかは、もううちは少なくともやるなよみたいな教育みたいなのはちゃんとね、ちょっとね、そういうのはきっちりしとかないとねみたいな感じで親もね、まあ、やってるんだけど、まあ小学5年の妹は友達同士で、その動画っぽいのを作ってさ、LINE で送り合って、ネットに流さずに個人で見せ合うみたいなのを遊んでたりとかしてさ、すごいよね、もうなんかその年から、動画を作る素養というか、遊び感でき始めてるからさ、そういうのを見るとすごいなと思いつつ、でもその動画の作り方を教えてって僕に言ってくるわけなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。で、ね、このなんか友達がこのアプリで動画作って送ってきて、私も作りたいから教えてほしいんやけど、お兄ちゃんみたいなの言ってくるわけなんですよ、小学5年の妹が。で、そのアプリを見るわけなんですよ、どういうアプリかなって、まずは。まあ、見たこともないアプリなんですよ、僕は違うから、年齢が16年も離れているから。でもね、やっぱりここで、その、いや、ごめん、このアプリ使い方わからんわって言ったら、やっぱり、その、今の小学生とか中学生は、その、スマホとかインターネット上とかでもいいけど、アプリとかで 仲良くなっていくみたいな、
うん、
あの環境なわけなんよ。なんか、うん、こういう同じアプリ、同じゲームアプリで遊んで仲良くなっていくっていうのがあるから、やっぱりこの教えてって言われたら教えざるを得ないわけなんよ、うん、一旦そのアプリの名前見て、
うん、
ごめんちょっと今手離されへんから、なんか1時間だけ待ってっつって、
うん、1
時間待ってもらって、僕はそのしれっとパソコンで作業してるふりをしながら、そのアプリで検索して使い方を、うん、使い方を言うわけなんですよねそれでも あのある程度作り方を覚えて、
うん、
こういう風に編集すんねんみたいなことをやってた、うん、でもなんか一回教えたら、
うん、
なんか勝手に作るようになって、そうだから、そう、もう小学生ぐらいからその友達同士で動画作る、
うん、
なんていうか、まあ遊びみたいなのができてる、うん、そういう波ですねっていう。舞さんは最近は何か映画とか見られましたか？
映画は最近は、うん、そうだね、あの Amazon プライムで、
うん、
あの星4つ映画をこう BGM に生活してるので
BGM に生活してる、うん、Amazon プライムの星4映画、
うんうん、
あ、なんか BGM っていうことは流してるけど、うん、集中して見てるわけではない的なね。
そうそうそう、なんか落ち着いて見るのが得意じゃないから
そうね、なんかその話もなんか面白いね、うん、その一人暮らししてる人ってさ、テレビをつけっぱなしにして無音状態を避けたいっていう人もまあまあいたりとかするけど、
うん、
今の話を聞く分に舞さんは一人暮らしですが、テレビをつけっぱではなくて、うん、むしろね、もうアマプラの映画つけっぱっていう。
そうだね、
そう、これこそまさにテレビからネットにシフトしている若者ですよ、本当に
そうなんですよ、見ない人多いもんね、うん、
そうよね、テレビはどうしてもね、その時間に縛られるっていうところがやっぱり結構厳しいものがあったりするからね、うん、録画があるとはいえね、
うんうん、
YouTube とかね、アマプラ、ネットフリーは時間関係ないからね、
うん、
アマプラは特に最近は何を見てたんですか？
最近は、星4つはね、メインブラック。あと、
うん、
誰も知らないっていう映画を見ました。
うん、メインブラック？
メインブラック？
聞いたことというか、妹がちらっとこれ面白いでってめっちゃ言われたぐらいで知ってるんやけど、うん、なんか SF 系の映画だったっけ？
うんうん。
うん。そうそう、なんか宇宙人が出てくる、宇宙人が出てくる話、うん、宇宙人だっけ、
宇宙人が一緒に生活してる話
あ、人間と一緒に、
うんうん、
宇宙人が悪さをっていうか、宇宙人はそれは悪さをするタイプの宇宙人、
普通は多分悪さしないタイプだけど、まあ、たまに悪いやつがいて、
うん、
それをあの、まあ、この主人公が一応誰だっけ、あの男性2人組のなんかコンビみたいな感じで、
うん、
その悪さするやつを捕まえたりする組織の人
そういう話、
うんうん、
その宇宙人は何、なんか人間に擬態して生活してるってことだもんね、それは。つまり
そうそう、
その宇宙人は人間に擬態できるだけでなく、なんか口から炎吐いたりできるタイプの宇宙人なんですか？
うん、なんかいろんなタイプがいるね。
あ、マジ？ほんまに口から炎吐いたりするタイプもいるってこと？それ。
炎吐くのもいたかな？いや、流し運してるからあれだけど。うん。
なんか普通に魔法っぽいような、なんか人類を脅かすようなことができる宇宙人がいるっていう。
うんうん、そうそう。
うーん。
あ、一番。私ワンツースリー見たけど、ワンとツーはまあ正直あんまりこう流し見してたけど、
うん、
なんかスリーだけは流し見してたけど、なんか途中からなんかね、途中からっていうか、なんか面白いなと思って見てたんだけど、
うん、
なんかスリーに出てくる宇宙人の一人が、
うん、
ね、なんだったっけ、5次元を生きる宇宙人みたいのがいて、
おうおう、一体どこにいるんだそいつは一体どこに存在してるんだそ
いや、まあまあ、一応その一緒の場所に存在はしてるんだけど、
うん、
その宇宙人はあの、まあ、5次元に生きてる。
うん、分かったことにしよう、うん、
だからなんだろう、うん、その未来も過去も現在もその宇宙人にとっては関係がないというか、いっぺんに、まあ、見えてる状態みたいな宇宙人がいて、
おお、 SF だね。
そうそう、 SF でよかった
、うん、そいつは何、それが何、その、まあ、現在未来過去が分かる上で、うん、悪さをしてくるみたいなことなん？
あ、その子はね、全然悪くない子なんです。その子は。その子は悪くなくて、別に悪者がいて、で、あ、主人公、まあ、コンビなんだけど、
うん、
その一人が、なんだっけ、その一人の存在が消えてしまって、
うんうん、
で、もう一人の主人、まあ、主人公が、その過去に戻ってその人の、まあ、存在をちょっと取り戻そうかなってする話だったと思うんだけど、
主人公の相方がいなくなってっていうことか、
うんうん、そうそう、うんうん、主人公の相方が存在が消えて、で主人公がまあ過去に戻ってその人をまあ復活させようとするみたいな。
ああ、そうなんだ。結構もう時間も戻れるじゃねえな、その普通の人間が宇宙人の力を借りて時間を戻るっていうことか、うん、過去に戻って、
そうそう、3はそういう話だった。
あー、そうなんだ。でその中で、
うん、
何、消した宇宙人もいるっていうこと？
消した宇宙人、
その相方が消えてしまったっていうのはなんか事故って消えてしまったのか、宇宙人がさらったとか、そういう、
あ、そうそう、悪い宇宙人が、あの、その宇宙人が過去に戻って、その相方を、まあ、消してしまったのかな、なるほど、から、あの、まあ、現在でも消えてしまったっていう状態。
うーん、そういう話、 SF だね。もうなんか5次元で未来過去現在って言ったらもう SF だよねうちのね、その妹もね、本当につい最近メインブラック面白いから見た方がいいよって言われて、うん、ただネットフリックスで見たって言ってたんだけど、ネットフリックスは1と3はあって2ないんだけどねみたいなこと言ってたんだけどなんでって、まあなんか一話完結だから見えるって聞いたけど、
あ、一話完結
一話完結、まあ、1は1で完結してる、うん、3は3で完結してるみたいな。
まあ完結はしてるけど、でもなんだろう、やっぱ相棒はこうずっと一緒だから、
あ、
なんだろうな、
あ、うん、1と2であったことが3でも軽く出てきたりとかするっていう。
そうだね、多分
うん、SF ね、その僕は最近はストレンジャーシングスっていう、
うん、あ、
Netflix の SF ドラマなんだけれども、
うん、
パーッと見てですね、これがすごい面白くて、うん、まあ、どういう話かっていうと、シーズン1はね、
うん、
その小学生ぐらいの男の子、仲のいい男の子4人組がいて、
うん、
そのうちの1人が、
うん、
怪物に裏の世界に誘拐されたというか、まあ、引きずり込まれてしまったというか、
うん
うん、人間には簡単には行くことのできない裏の世界に、ちょっとすごいヌメヌメとした気持ち悪いホラーテイスト、連れ去られてしまって、でその3人の男の子たちがいち早くそれになんかいなくねって気づいて、
うん、
どこその裏の世界に助けに行くっていう、うん、まあ、話なんだけれども、
うん、
なんかね、それとは別でその研究施設から逃げ出した、これもまた小学生ぐらいの女の子がいて、一、うん、人いて、
うんうん、
その女の子は超能力が使えると、
うん、
なんか回ってる扇風機を睨んで無理やり止めたりとか、ガシンってなんか無理やり止めたりとか、うん、人間一人を吹っ飛ばしたりとか、
お
う、そういうね、うん、なんか分かりやすい光線ビームとか出るタイプの超能力じゃなくて、もう本当になんか睨んだら吹っ飛んだりとか、そういう系の超能力が使える女の子なんよね。
おうほう、
その女の子が宇宙、研究施設から逃げ出して、うん、で一方でその男の子3人組は なんか、あいついなくねって気づいて探して、うん、探しに行ったら、その女の子、
うん、
逃げ出した女の子と遭遇するんよ。その逃げ出した女の子が、実は、誘拐されてしまった、化け物に連れ去られてしまった男の子の場所を知ってると。
うん。
なんやったら裏の世界の生き方も知ってるっていう。
ほう。
そこからね、まあ、あの、うん、男の子を探しつつ、その気持ち悪い、本当に拳銃すら効かない化け物をどう戦うかみたいな、その男の子たちの知恵と勇気の話なんですよ。もう子役がみんな演技がうまくてびっくりだよ、本当に。すごい面白かった。
みんな小学生ぐらいの子供なの？出てくるの？
やと思うんやけど、ちょっとごめん、その当時の俳優の年齢見てないんだけど、でも、うん、うちの妹と同じぐらいやったから。中学、うん、まあ、どうだろう、中学生かな。でも、高校生は絶対ないわ。中1、2ぐらい。小6でもあり得るぐらい年齢だと思うんだけど。
裏世界をそれ何旅すんの旅
というよりずっと表の世界でいるんだけど、
うん、
そのまず裏の世界への生き方を、うん、男の子たちがなんか知恵を絞って探しつつも、
う
ん、一方で研究施設、怪しい研究施設から女の子逃げ出したわけよ、
うん、
まあ、その女の子と協力してなんとか探そうとするんだけど、
うん、
その研究施設にいる人たちも、まあちょっと怪しい人たちっていうか、
うん、
その研究施設の人たちは女の子をずっと探してるわけだよね。
うん。
だからその探してる奴らからも、なんか女の子をかばいながら逃げながら、
うん、
かつその裏の世界に行く方法をね、探りながらっていう話なんですよ。逃げながらもその、探すっていう話がすごい面白く、うん、なんかこの手のストーリーでよくあるのが、
うん、
大人がまあまあ役に立たないんですよ子供が活躍するドラマというのはなぜか大人は役に立つまでに時間がかかるんですよ、
うん
まあ、その辺のもどかしさもまあまあ面白いっちゃ面白いんだけど、
うん
うん、でも最終的にはね、その舞台は、あ、舞台が80年代テイストのなんか田舎町の話で、
うんうん
うん、なんか過去最悪な事件は何かって聞かれたら、うん、なんかご老人の頭に鳥が飛んできたとかそういうレベルなんか主演っぽい警察の人も一人いて、その人がちょっとそういう風に喋ってたんだけど、
うんうん、
それくらい平和な田舎にそういう事件がまあ、起きてしまったっていう話でね、
うん、
80年代テイストって言ったら簡単に言うとパソコンもなければ携帯電話もないみたいな話でさ、
うん、
話じゃねえな、舞台か時代でさ、
うんうん、
まあ、男の子たちはそういう無線機を使ってアナログというか、無線機を使ってその話し合ったりとかしてるような、
うんうん
うん、そういうレトロな雰囲気というかね、
うん、
ザ80年代テイストみたいな、そういう雰囲気がすごく、うんうん、いい味になってて面白いわ。
うん、
ね、化け物をね出てくるのはね、うん、その化け物どういうビジュアルかっていうと、結構身長が高めの人間みたいな化け物で、全体的になんかびちょびちょみたいななんか、うん、なんていうんかな、もう目もなくて、ね、口はあるけど、登場してくるシーンはなんか、
うん、
そのはっきりと見せてくれないよ。ホラーテイストなんだけど、序盤は、
うんうん、
だからなんか得体の知れない気持ち悪い化け物が序盤はなんか出てくるみたいな、
うん、
こういう得体の知れないものに立ち向かう子供たちみたいな話で面白かったわ、
うんうんうん、化け物は何、ちょいちょい出てくるの、ちょっかい出してくるってこと？
そうね、なんかまずその序盤あたりでその、ね、男の子がさらわれて、
うん、
でちょいちょい裏の世界から表の世界出てきて、で今度はその男の子の姉だっけな、
うん、
姉の親友がさらわれちゃって、
うんうん、あ、またさらわれたんだ、
う そうで、その姉も、うん、あの、まあ、本気で探し始めるみたいなとか。
ああ。
そうそう。本当にその子供たちというか、大人ではなくて、子供が立ち向かっていくっていう話やったね。
うん、
クトゥルフとかわかる？
クトゥルフはちょっとだけ。
なんか、得体の知れない化け物が出てきて、
うんうん、
それをどう立ち向かうかみたいなテーブルゲームなんですけど、うん、クトゥルフ神話ティール RPGっていうものがあるんですが、
うん、
そういうボードゲームっていうのがあって、結構それに近い話、それをイメージさせるような話。
へ
ー。というかね、その第1話で、うん、その男の子たち4人が、
うん、
もうクトゥルフではないんだけど、クトゥルフっぽいボードゲームで遊んでるんだよね。
うん、
一人の子が、あの、うん、なんだ、深淵から、まがまがしい雰囲気を出しながら、
うん、
よくわからないものが迫ってきていますみたいな、あの、ゲームブックを読みながら、
もろじゃん。うん、
で、その他の男の子たちは、あの、うん、おい、次はどう行動するみたいな、隠れた方がいいんじゃないかみたいな相談しながら、うん。じゃあ、そしたらバーンって出てきて、
うん、
あの、なんたら、なんたらという化け物が出てきたって言って、で、まあ、どうするファイアーボールだみたいな、ファイアーボールをすぐ撃つんだみたいな、そういう話をするようなテーブルゲームのシーンから始まるんよ。そういう話をして始まるんだけど、そのストーリー全体がまさにそういう風になってるというかね。うん、そこが、なんだろうな、クトゥルフとか、いわゆる TRPG なんかが好きな人は本当にハマるんだというドラマです。
はい。
はい。では、お便り、前回に引き続き、楽器の人さんからテーマをいくつかいただいておりまして、その分の前回から引き続き、もう半分をお読みしたいと思います。
じゃあ読みます、
はい、
他の人は楽しいと言ってるけど自分ではあまり理解できていないもの、
うん、
例山登り、理由虫の恐怖、あと帰りがめんどくさそう、帰りはハングライダーかロープウェイで降りたい。
はい、ありがとうございます。テーマを引き続き、
ありがとうございます。
はい、あ、ちなみに舞さん山登りは、うん、します
山登りは、うん、まあ、したことはある。
っていうか、なんか、なんだ、うん、あの、親しい友人から山登り行こうぜって言ったら、全然行きますよみたいな。うん、
ああ、全然行く。
なんか、暑いし、虫いるから嫌だみたいな、そういうタイプでも
そういうことはないね、全然行く。行けるなら行く。うん、
そうね、他の人が。
うん、
他の人が楽しんでるけどいまいちピンとこない感じのもんだよね。
うん、
僕はこれはどうですか、舞さんは。なんか僕はこれは飲み会なのでは、僕らの共通点、日陰者としては他の人は騒いでるけどいまいち乗り切れませんよねっていうタイミングがあるのでは、やはり。
みやもくん飲み会好きそうなイメージあるよ。
それがね、その嫌いとは言わないし、嫌いとは言わないけど、
うん、
まずもって飲めない体質なんすよ。
お
の何、ビールとかハイボール系とかはもう一杯目多分飲みきれないね。
ああ、そうなんだ。
そう。なんか飲みきれないというか、まあそういうのが飲めないっていうことは、うん、なんか飲める人のノリについていけなくなってしまうから、
うん、
そういう意味ではなんか楽しんでる人たちのところになかなか乗り切ることが難しいみたいなのがあるよね。
うん、なるほど。
なんかこういうのも結構ケースバイケースじゃ、うん、ケース、うん、あるんだけど、なんか学生の頃はさ、
うん、
そういういわゆるイメージする騒いでる飲み会系のをやるグループと、
うん、
で結構飲み会は全然やるけど、
うん、
終始落ち着いてるというか、静かなタイプの飲み会をやるタイプのグループ、うんうん、2つ所属してたんだけどさ、
うん、
だからどっちも行ってるからどっちの雰囲気もまあまあわかるんだけど、
うん、
なんか騒いでる系はちょっと乗れんから、うん、まあ見ててた、まあ、楽しいっちゃ楽しいけどみたいな自分は微妙みたいな
、うん
うん、でなんか静かなタイプは逆にその、うんうん、みんなテンションが別にいやいや来ているわけではなくてそういうバー的な雰囲気だよね、うん、やっぱり、
うん、
そういうのが好きな人たちと行く方はそっちの方がむしろ楽しかったりするから、
うんうん
うん、だからねなんか結構ね騒いでる、うん、タイプの飲み会がいまいち、うん、まあ乗れん飲めないっていう体質のせいで楽しみがよくわからんみたいな乗れない、
うん、あなんか最初はビールとかならないかな飲む？
いやーそれが無理なんですよ僕。もう無理と言っていいぐらいに、うん、言い切っていいぐらいにきつくてですね、
うん、あそっか、
甘くないと飲めないねまずね
なるほど、
アルコールの度数っていう話もあるけど、
うん、
まあ度数以前に甘くないと飲めないよね。もうカクテルぐらいしか飲まないからね。
うん、
カクテルチューハイ、
うんうん
うん、いや、もう繰り返すように全然別に飲み会は好きな飲み会のパターンとそうでもない飲み会のパターンと2つあるという。はい、嫌いというわけではないんだけどね。
うん。多分、あれだね。お酒を別に飲むっていうことがあれだよね。好き、目的じゃないというか。
うんうんうん、そうなんだよね。なんか自分とテンションが近い人、
うん、
完全に合わなくてもいいけど近い人と飲む方が面白いよね、
うん、
みたいな、うん、やったら僕全然学生時代に人を集めて飲み会を開く側の人間でもあったの、うん、ただ集める人間はもう自分が開くからには自分と会う人しか呼ぶつもりは僕はないわけなんですよもう、
うん
だからそういうなんかしっとり系というか、
うん、
だから飲み会自体はね全然好きなんだけどね。
うん、
まえさんはなんか僕のイメージで語ると、
うん
うん、もうまさにそのね静かよりのタイプだとは思うんだけどどう？
うん。
うん。うん、あ二文字で終わった。飲み会好きじゃない
。
あ、そう。なんか飲むこと自体は？
飲むのは、良くないからね、うん。あんまり飲めないんだよね。
うんうんうん。
うん。でも飲む、職場の飲み会だったら飲まない、そもそも。ほとんど飲まない。ほとんどってか。
うんうんうん。
わざと飲まない。わざと車で行ったりするから。
ああ。今日車なんすよつって、
うん、そうそうそう、
必殺今日車なんですよって
飲みようがない飲ませようもない。
なるほどね、それ強いねそれうん、そっかそっか、それで交わしてる感じだ。
うん、
職場の人自体はなんかそういう騒ぐタイプの人が若干目いるとかそういう感じなの？
いや騒ぐっていうか、めんどくさい、いや違う、めんどくさいというか私がその職場の人と一緒に飲むのがあんまり好きじゃないだけ。
ああなるほど
普通にさ雰囲気が騒がしいとかじゃなくて、
うんうん、
私があんまりその人と話すのが得意じゃないから飲み会もあんまり好きじゃない。
あ、まあそうね、なんか職場の上の人と飲むっていうのめんどくさいよねめんどくさいわ、うん、なんか僕学生時代の頃に、
うん、
公務員系のバイトをしてた頃が一時期あって、
うん、
もういわゆる真面目な公務員の人たちと一緒に僕学生の時にバイトしてたことがあって、
うん、
でその短期のバイトだったんで最終日にね、バイトの人と普通の職員の人と飲み会があったんだけれども、
うんうん、
なんかまあ本当に20年30年ぐらい年離れてるもう、うん、上司の上司みたいな人たちとかも一緒に行った時にさ、うん、もう性格が完全に変わるというかノリが こう180度変わってめっちゃテンションが上がるから、正直、あ、えっていうなんか真面目そうなおっさんが多かったからさ、そういう人たちがさ、80度変わる瞬間を見たらさ、
うん、
うんうん、まあ大変なんだなみたいなというところで声を張り上げて、なんかよくわからんテンションになることによってストレスを解放してるんだな、大変だなみたいな、
うん、
うん、そういう気持ちにすらなるねうん、これはうざがるのはちょっとかわいそうだなみたいな、うん、みたいなそういうのがなかなか乗れる人は羨ましいなとは思いますけど、
うん、そうね、せっかくならね、楽しめたらいいんだろうけど、
そうね、まあまあでも楽しめるテンション同士の人たちと飲みに行くのが一番いいとは僕は思うけどね、
うん
うんうん、まあまあそんな感じでしょうか、
はい、
楽器の人さんからのテーマ雑談でした、うん、前回から引き続きですね、
うん、もう一個あるよ、
はい、あ、ごめんなさい、はい、どうぞ、はいはい、
はい、どっちが怖いか論争、
はい、
はい、で海底がクリアに見える海と海底が全く見えない海、どっちが怖いか、
はい、ありがとうございます。例の方からだけど、
うん、
どっちですか、どっちですか、海底が見えないのとクリア、
見えないのとクリア、見えない方が怖いよね、
うん、うん、そうだよねていうなんかクリアな方って普通に観光地だよね、クリアというか沖縄じゃんみたいな
う
でもクリアっていうのはその底が深いクリアのことを言ってるのかなとかも思ったけど、
そうだろうね、うん、
まあでもそ
れ見える、なんだろう、うん、脅威があるというか、見えたら見えたでなんか多分いるとかいる
ああ、底なしのね、クリアなっていうことなんかね、
うん、
でもまあそうね、なんかなんとなく海だったらクリアな方、クリアなやつを見るとむしろもう綺麗っていう感想しか湧かないと思うから、やっぱり見えない方が怖いんじゃないっていう、
うん、
どっちが怖いかで、例えばその遊園地やテーマパーク系に行った時に、
うん、
ジェットコースターとお化け屋敷があるところがあると思うんですが、
うん、
舞さんはどっちが怖いですか、
ジェットコースター、
ジェットコースターもう絶叫系っていうか、っていうかお化け屋敷、お化け屋敷ってさ、
うん、
絶叫系なの、
え違うくない
お化け屋敷ってさ絶叫系と言って差し支えなくない、うん、みんな絶叫してるじゃん、
うーん、そうだけどなんか、そうだっけ
なんか新たな疑問が今生まれたけど、お化け屋敷って絶叫系、うん、
絶叫系に入れちゃいけない気がする
マジか、うん、でも絶叫してない、なんか、
うん、確かに、
みんな本気なのかわざとなのか判断はつかないけれども、うん、絶叫してない女の女性とか、うん、
確かに
、うん、でもこれってジェットコースターもみんな楽しんでるのか怖いのか、うん、はたまた雰囲気に乗ってるのかわからないけれども絶叫してない、
うん、そうだね
もしかしてこれジャンル同じタイプのあれなのではそういう意味でどちらが怖いかっていう話ですが、ジェットコースターですか、
うん、
うんうん、
あんまり心臓がふわってなるのが得意じゃないから、
あー乗り物のね、
うんうん、
登っていって降りる瞬間とか、
うん、
ディズニーランドとか USJ とかそういう系は行っても、
うん、
もう全然絶叫系は乗らない、
うん、乗らない、
うん、そうか、
お化け屋敷
じゃ、うん、いや、お化け屋敷、はい、むしろお化け屋敷ってむしろ逆に大丈夫なの
お化け屋敷は、大丈夫だと思えば大丈夫。
マジか。
うん、
お化け屋敷ね、
うん、
今までまだ入ったことないんですよね。ジェットコースターはテーマパーク系行ったら最優先で回ってたわ、修学旅行とかは。
友
達と、うん。ディズニーランドを中学生の時に行った時にさ、
うん、
なんたらマウンテン系のジェットコースターをずっとぐるぐる回ってたわ。
うん
エースマウンテンとかだっけ、ね、確か。
もうディズニー行ったことないからわかんないけど。
うん、まあ、まあ要はジェットコースターなんだけれどもね。うん、
だってふわってなるじゃん。
ふわってなるね。
ふわってなる。
その瞬間が、その瞬間が苦手っていうことか。なんかその、めっちゃ猛スピードで縦横無尽に駆け巡っている時ではなくて、心臓自体が浮くような感覚がっていうことか。
うん。
うん、
あんまり、だからなんだろう。ちょっと激しめのあのエレベーターとかあるじゃん。
うん、たまに。なんか、なんか運転が荒いエレベーターで自動運転が荒いエレベーターあるね。
そうそう、それもあんまり好きじゃない。
ああ、なるほど。まあまあそういうどっちが怖いか論争っていう話でした、うん。はい、お便りありがとうございました。はいはい、ということで14日目はこの辺ですかね。
はい。
ではエンディングの方をお願いします。
このラジオではリスナーの皆さんから日陰者エピソードを募集しています。誰かに分かってほしい自分の影の行動をこっそり送ってください。
はい、ツイッターのメールフォーム欄からですねお便りを送ることができますのでお待ちしております。
お願いします。またこのラジオのご意見ご感想、話してほしい事柄など普通のお便りも募集しています。メールはもちろんハッシュタグかげラジよりつぶやいていってください。
はい、ということで今回の分は以上となります、
はい、
またお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。